FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの9章の24節から34節を見ていきます。パリサイ人たちがもう一度盲目の男を尋問するというタイトルで見ていきます。イントロでヨハネの9章では謙遜へりくだりの態度を持って神に来ることについて話してきています。この箇所というのは、このヨハネの9章というのは、へりくだりという大きなテーマがあると私は思います。前回、第一ペテロ5章の5節で神は高ぶる者に敵対し、へりくだった者には恵みを与えられるという箇所を読みました。また第一コリント1章の18節から31節で、神が弱い者、恥と思われる者、低い者を用いることを選んで、神の前に誰も誇ることができないようにしたという箇所を見ていきました。今日はマタイの18章の3節と4節のイエスの言葉を読んでいきたいと思います。こう言われた。誠にあなた方に言います、向きを変えて子供たちのようにならなければ決して天の御国に入れません。ですから誰でもこの子供のように自分を低くする人が天の御国で一番偉いのです。私たちが子供のように神のもとに来て、へりくだって教えられる心を持っていかないといけません。今日主の御言葉を聞くにあたって、私たちが心を整えて、私たちが神の子供としてへりくだって心を開いてイエスを受け取る準備していきましょう。一緒に祈りましょう。天の父なる神様、私たちの心プライドで傲慢になってしまい、理解できないこといっぱいあることを認めます。すべての知恵があなたから来ます。自分には知恵がなく、あなたから離れては私たち何もできません。あなたの御前に子供としてへりくだってあなたの必要性を持って来たいです。私たちに今日あなたの御霊を通して語ってください、教えてください。私たちがあなたの御言葉を分かち合うことを通して、キリストの栄光があらわにされることを祈ります。アーメン。ヨハネの9章の24節と25節から始めていきましょう。そこで彼らは目の見えなかったその人をもう一度呼び出していった。神に栄光を期しなさい。私たちはあの人が罪人であることを知っているのだ。彼は答えた。あの方が罪人かどうかは私は知りませんが、一つのことは知っています。私は盲目であったのに、今は見えるということです。パリサイ人たちが再びこの盲目の男を呼び出して、神に栄光を期しなさい。私たちはイエスが罪人だって知っているというところから始まっていきます。それに対してこの男は、それはどうかわからないけど、私が知っていることは、私は目が見えなかったけど見えるようになったということを答えていきます。このパリサイ人の質問に対しての、この 目の見えなかった男の反応とどのように説明できますか？パリサイ人たちはこの癒された男をもう一回、2回目尋問のために呼び出しました。神に栄光を期せ。この表現というのは法律的な用語で、神の御前で正しいことを言いなさいというような用語だそうです。パリサイ人たちはこの男に間違った考え、間違ったことを言っている、イエスが預言者ではないということを言わせたかった。イエスが罪人だとこの男に言ってほしかった。でもこの癒された、目の見えるようになった男というのは、恐れによって動機づけられていませんでした。パリサイ人たち、律法学者たちに立ち向かうことができました。 彼らと神学的なやり取りはできなかったかもしれない。でも彼らが否定できない。私が知っていることは私は目が見えなかった。でも今見えるようになったということで答えていきました。この男は生まれながら目が見えなかった。イエスに出会うまで盲目だった。私たちがイエスに出会って行くとき、多くの人が私たちを批判し、馬鹿にするかもしれません。私たちが間違ってるというふうに証明しようとするかもしれません。でもこの男と一緒に私たちは同じように答えることができます。私たちは目が見えなかったけど、今見えるようになりましたと。私たちがどのようにしてイエスに出会ったか、どのようにイエスが私たちの人生を変えてくれたのかを分かち合うことができます。他の人に討論で何か立証しなくても、私たちの人生が証となることができます。あなたのストーリーというのは力強いものです。ぜひあなたのストーリー、他の人と分かち合ってください。機会が与えられるたびに分かち合ってください。私たちのストーリーは人の心に触れてきます。26節と27節、彼らは言った。あの人はお前に何をしたのか。どのようにしてお前の目を開けたのか。彼は答えた。すでに話しましたが、あなた方は聞いてくれませんでした。なぜもう一度聞こうとするのですか。あなた方もあの方の弟子になりたいのですか。結構ユーモラスな答えですよね。これが4回目の尋問。どのようにして目を開けられたのか、目見えるようになったのかと、ヨハネの9章の10節、15節、19節、26節で尋問の中でこの男にこの質問が突き詰められています。この男は癒されてどんどんどんどん強くなり、大胆になっていくようなことが見られます。もう言ったでしょ、なんで聞かないの、あなた方聞いてなかったの、もうなんでもう一回聞きたいの、ね、あなたも本当はイエスの弟子になりたいのとまで聞きます。これによってパリサイ人たち、律法学者たちは怒りを覚えました。28節と29節、彼らは彼を罵っていた。お前はあの者の弟子だが、私たちはモーセの弟子だ。神がモーセに語られたということを私たちは知っている。しかしあの者についてはどこから来たのか知らない。多くの人は感情的になってディベートしたり、他の人と、口論するときに理不尽になる人が多いです。これがパリサイ人たちに起こっていたのでしょう。彼らはこの男に言ってほしいことを言ってもらえなかった。でもまたこの男を強制することができなかった。彼らは自分たちがモーセの弟子だけど、イエスがどこから来たのかも分かっていなかった。30節から34節、その人は彼らに答えられた。これは驚きです。あの方がどこから来たのかあなた方が知らないとは、あの方は私の目を開けてくださったのです。私たちは知っています。神は罪人たちの言うことをお聞きになりませんが、神を敬い、神の御心を行う者がいれば、その人の言うことはお聞きくださいます。盲目で生まれた者の目を開けた人がいるなどと昔から聞いたことがありません。あの方が神から出ておられるのでなかったら、何もできなかったはずです。彼らは答えて言った。お前は全く罪の中に生まれていながら私たちを教えるのか。そして彼を外に追い出した。パリサイ人たちはこの男に、自分たちの思っていることを言わせることができなかったので、神殿から彼を追い出した。また街道にも入れないようにしてしまいました。なぜこの男が、目の見えない男がパリサイ人たちの言っていることを勝つことができたか。 この教養もない盲目で物乞いした人が、このユダヤ教のリーダーたちにどのようにして打ち勝ったのでしょうか。彼は自信があり、会話が進むにつれどんどん大胆に話していきました。30節では、いや、これは驚くことだよ、というふうにまで答えていきました。驚きです。あなた方、神がどこから来たのか知らないのですか。あの方は私の目を開けてくださったのです。とまで強く盲目の男が答えていきました。彼が言いたかったのは、あなた方が理解していないのは、一般常識をも理解していないということですよ、というふうに強く言っています。なんでイエスがどこから来たのか。私の目を開けた人だよ。私は盲目として生まれ、でも今見えるようになったんだよ。神様は罪人のこと聞かない。でも神様の言うことを聞く、御心に従う人の言うことを聞く。神が、イエスが神から来ていなかったら、私のことを癒すことできなかったよ。このロジックに対して、パリサイ人たち、律法学者たちは答えることができませんでした。彼らの反応というのは、彼を攻撃して、あなたは罪人だから、私たちに教えることができません。この男の答えが、パリサイ人たちに対しての答えがどのようにイエスに対しての心の反応を見せていますか。パリサイ人たちに攻撃されたのにもかかわらず、この男はイエスが誰であるかというのの理解、またそれを受け入れていることを見せてきました。イエスを信じるようになったこと、イエスのことについてあんまり知らないけど私は信じますということ、イエスがシロアムの池で洗ってくるということを命じたときに、彼は信仰によって応答した、行ってやってみた、それによって癒された、また後々イエスが預言者だということも分かった、それの後、彼はイエスが神の御子だということを信じるようになった。多くの人のストーリーというのは、恐れによって支配されている。パリサイ人、律法学者たちというのは、彼らはプライド、自分の知識、自分の位置、自分の伝統に対してのプライドによって動かされている。なんでこの人は、信仰によって、盲目の人は信仰によって癒され、イエスに信仰で従うことができたのでしょうか。マタイ18章の3節と4節をもう一度読みましょう。こう言われた、誠にあなた方に言います。向きを変えて子供たちのようにならなければ、決して天の御国に入れません。ですから誰でもこの子供のように自分を低くする人が、天の御国で一番偉いのです。パリサイ人たちは自分たちが知っているというふうに豪語していました。私たち大丈夫、知っているから大丈夫ですよ。でも彼らはイエスを敬わなかった、またイエスを認めませんでした。イエスが罪人だというふうに攻撃しました。自分が全部知っているという人たちは愚か者です。知恵というのは自分が分かっていないという人たちのうちに見つけられます。自分が理解足りない、神様が必要という人たちに与えられるものです。この盲目の男というのはずっと貧しい物乞いでした。いい教養もなかったし、知恵も知識もなかった、社会的にも認められるポジションもなかった。彼がイエスに信仰で従えた理由というのは、彼がへりくだって受け取る準備をもした心を持っていたから、子供のような心を持っていたからだと思います。この男はプライドがなかった。 私たちも同じように神様が私たちにご自分のことを掲示してくれないと、ね、御言葉でイエス・キリストを通して掲示されたように、それがなければ私たちは何もすることができないということを認めないといけません。パリサイ人たちは聖書の知識いっぱいありました。でもイエスを見えることができなくって理解することもできなかった。その理由はプライドと心の固さでした。霊的理解というのは神様の啓示に沿ったもので、人間の魂に聖霊が働きかけた時に起こるものです。神様はご自分をこの盲目の男にあらわにさせてくださいました。そして彼が理解できるように、イエスが誰であるか理解できるように啓示を与えてくださいました。この男もイエスがキリストだということを、啓示を受け取らないといけなかった。受け取るためにはへりくだった受け取る柔らかい心が必要でした。イエスを信じるということ、神の御国の一員となるということは、私たちが自分に誇ることがなく、イエスにも完全に完璧に信頼をする子供のような姿勢で来ないといけません。一緒に祈りましょう。天の神様、私たちもパリサイ人たちに考え、パリサイ人たちみたいに理解することあります。許してください。私たちにへりくだりと子供のように単純にあなたに頼りたい、完全に頼りたいという心を与え続けてください。これらをすべてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回また FBS で。